どうもこんにちは、野田村です。
山内です。
どうもどうも、ご無沙汰してま
ご
す。
無沙汰しております。
どうですか、最近は。
まあ最近はめっきり秋らしくなってきましたけども。
世間はシルバーウィークって言ってますけど、
ね
僕は気になってるんですが、ゴール
え。ええ。
デンウィークに対応してシルバーなんだったらシルバリーじゃないかと。
そう、なんでシルバーなんだっていう、確かにありますけどね。
そして老人という意味でのシルバーなのかと。
あ、そう、敬老の日だからか。
そうそうそう。
なるほど。いや、そっちやな。
あ、本当？
いや、わからへんけど。
おお。
今日はね、前言ってた通り、
ええ。そうですね、この間の選挙の結
そう
果を
で
受け
す
て。
よ、の結
え
果をちょっと話したいなと思ってるんですけども、今日は初めての、
はい。
ちょっと
そのね、
心、来
あれ
ま
で
し
すか、
た。
選挙の後のにふさわしいあのゲストをつい
そう
に。
ですね、ゲスト。で、僕と野田村さんの、共通の知り合いという
そうですね。
ことですね。
はい。
じゃあ、紹介します。
鳩山さんです。
鳩山さんでは す。
い。
どうも。
鳩
鳩山
山
で
さんです。
す。
どうも、鳩山さん。
はじめまして。
あ、
これ、
どう
絶
も。
対楽しいの俺らだけやと思うわ。
全くですね。
はい。これ、石
石
坂
坂
さん
さん。
ですね。
はい。
鳩山こと石坂です。
あ、
どうも。
どうも。
肯定宣言的に始めまして。
は
そう
い。
ですね。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
ちょっと軽くですね、
はい。
ご紹介というか、
はい。
させていただきますと、
はい。
僕と野田村さんにもちょっとね、年上の、ほんとちょっとですけども、先輩でございまして、住んでるとこは野田村さんの近くと。
そうですね。
どちらで言えば関東ということですよね。
そうそうそう。
そうですよね。
野田村さんの、住んでるところから電車一本です。
そうですよね。
はい。
僕もね、ちょっとお二人とはよく、東京っていうか関東の方で会ったりしてるんでね。大体わかりますけども。それでですね、
はい、はい。
じゃあこんな感じでちょっと、今回は、
はい。
政権交代とか行われたんで、それについてちょっと話していければなと思いますんで。
はい。
よろしく
よ
お
ろ
願い
しく
し
お願い
ます。
します。よろしくお願いします。
はい。はい。じゃあ、まずですね、ちょっと政権交代もさることながら、選挙。
そうですね、選挙の結
結果
果
が、
ですよね、そもそも。
予想通りと言いますかね。そうですね。最初、民主党圧勝やと。なったときに、野田村さんどう思いました？
結果を見
結
て。
果、見て。
まあ、穏当じゃないかなと。予想通りだなっていう。3分の2はいかないけど、過半数は、大幅に超えるみたいな。
確かに、石坂さんどう思われました？最初ニュースを見て。
事前にその新聞報道やなんかで300超えるんじゃないかというのを、目にしてましたので、その報道の通りだったかなという印象を受けま
二
した
人とも
ね。
じゃあ一緒な感じですよね。
多分そうですね。
なるほどね。僕はね、見たときね、正直ちょっと勝ちすぎちゃうかなと思ったんですけど、
まあね。
そうね、小選挙区の怖さというか、大物議員の自民党がですね、小選挙区で負けたのに復活で比例で当選した奴らもいるというところなんですけど、
まあ、あれは導入の時からそれは見越されてましたからね。
けどなんかもう恥を知れって感じですよね。派閥のトップが小選挙区で負けて堂々と国会入るなって話ですけど、僕から
確か
し
にね。そうですよね。
若い子たちをもっとさ、と思ってるんですけど。
そうですよね。自民党の総裁選の話なんかも出てますからね。政権、世代交代っていうのがちょっと話題になってますから。
そうですね。この小選挙区選挙の、特徴といいますか、やっぱりこれ、無名だった立候補者であっても、例えば今回で言うと民主党から出てる はいはい、
というだけでそのベテラン議員に勝ってしまう、っていうのは一つのその特徴として挙げられると思うんですけども、
はいはいはい、
まあそれがいいのか悪いのかっていうのはまたちょっとね議論の余地あると思うんですけど、
そうですね、
うん、
あそれじゃあ今のついてどう思います、石坂さん。
いやいやいや、あ すいませんなんか適当に振っちゃったんで、
あじゃあいやいやいや答えましょうか。
はい
僕はですけど、はい、そのまあ多分このことについて後でもちょっと触れようかなと思うんですけど、
はい、
年を取ってもやっぱりすごい人はいるじゃないですか、やっぱ、はい、なんやかんやですごい人いると思うんですけど、逆に言ったらその新人でも勝てるというかね、新陳代謝の意味ではいいちゃうかなという感じはしてるんですよね、制度として。はあ、いつまでたってもね60、70の おじいちゃんたちが20年後のことを考えてるっていうのはおかしいですから、
う
ん、
そうですね。
はい、で野田村さんどうですか。
うん、僕もまあいいんじゃないかなと。ただ従来みたいに、あ、ただっていうか、その特に従来みたいにその選挙区にべったりじゃない人がいるじゃないですか。
はいはいはい、なるほど。
公募なんかで出て、うん、あれですよね、郵政選挙の時の資格と一緒ですけどね。
はいはい、
うん、逆に言うと利益誘導型の政治を排斥してほしいと思ってる僕なんかにはいいかなっていう。そこにあるのは人じゃなくて党なんですよね、結局ね。
まあそうです
ね、うんうん、と思いますけどね。
いや、もうおっしゃる通りですね。
そうです。いやー、そっか、勝ちすぎか。
いや、いや、別に勝ちすぎてもいいんですよ、
うんうん、
いいんですけど、
うん、
なんか最初の方の予測ではなんか320超えるみたいなね、
うん、
予想してたとこもあったから、局で、
うんうんうんうん、
3分の2、1等で超えるって、
うん、
なんていうか、お、勝ちすぎというか、お、すごいなっていうのがもう第一印象だったですね。
うん、まあでも前回のね、自民党と公明党の連立がそうだったわけですからね。
はい、まあけどやっぱ連立で3分の2ですか。
う
ん。そう。あので、今回のね、
はい、
連立したじゃないですか。結局は社民党と、国民新党と、うん。その連立したことについてどう思います？
まあ参議院のことを考えるとやむを得ないのかなという気もしますが、その参議院では、うん、民主単独では、過半数を取ってないじゃないですか。
そうですね。はい。
だから、まあ、必然的に、その、いわゆる元野党、現与党で協力せざるを得ないのかなとは思うんですけど、
うん、
ただ、すでに、あれじゃないですか、ちょっと、なんていうんですか、財務と金融で対立が生じていたりであるとか、
はいはいはい。
こう、ね、あれか、総務大臣と、郵政改革担当大臣とでっていうことで、亀井さんなんかがこう入るっていうのはいいのか悪いのかっていうのはありますよね、
うん、
結局少数が歯止めになるっていう意味では連立っていうのはすごいいい面が多々あると思うんですけど、
はいはいはい、
他方でその少数でしかない政党がこう応募を振る舞いかねないというね、キャスティングボードを握ってるっていうことをこう勘違いしてしまう可能性もあるかなと。
僕
はちょっと国民新党なんては優勢以外に見るべき政策を言ってないような気がするので、
うん、
別に連立を組まなくても、まあ、よかったんじゃないかなと思いますけどね。社民党はまあ必要だったのかなという気がしますけど、
うん、
なるほど。まあけど社民党ともそれこそ外交とか、
うん、
色々違うところもね、未だにも出てますから。
まあ確かにね。どうですか、なんか
その、まあ、私の感覚で言いますと
はいはいはい、
まあ、その今回、まあ、仮に今回民主党一党で、
うん、
まあ、与党となった場合に、
はいはい、
まあ、民主党の、まあ、やりたいように、やれると、まあ、そのスピード面で言ったらその方がいいのかもしれないんですけど、
はいはい、
まあ、社民、国民新党と連立することで、
うん、
そのあまりにもその急激なこう政権交代による変化っていうのが、もしかしたらいくらかこう緩和される部分が出てくるのかなという、スピードは落ちるとは思うんですけどね、その政策の実行という面では、はい、
うんうんうん、なるほどね、なるほど。いや今二人の意見聞いてて、
うん、
野田さんどっちかやったらこう連立の あマイナス面というか、
そうですね。
どちらかというと民主主義じゃないとこがね、
うん、
数で勝ってないわけでしょ、国民進党なんて。うん、そのとこがまあちょっとキャスティングも握りすぎるってのはどうかっていうマイナス面と、今、うん、石坂さんでは結構ね、はい、連立のプラス面を言っていただいたんですけど、
はい、
これまあ僕は全然関係ない視点から言うと、
はい、
この話を聞いたときね、
はい、
これもともとその選挙やる前から、まあ、もしあれやったら与党組もうという話になってたじゃないですか、
はい、
だからまあ多分選挙前で、まあ、こんなに勝つと思ってなかったのかどうか分かんないですけど、
うん、
まあ、蓋開けたら勝ったけど、まあ、連立組んだと、
はい、
僕はねそれのニュース聞いた時にもう民主党ウブだなと思いましたよもうね、うん、僕やったらこんなにね、
うん、
もう単独で別過半数超えてるわけですから、
うん、
もう僕なんて連立組まないですけどね、僕やったら、
うん、
選挙前に言ってたのって知らねえよみたいな、
そう
ね、はい、でまあ、参議院の確かにその票割れ、過半数まだ取れてないってあるんですけど、それはまあ別にね、来年かな、また参議院選挙あるし、
うん、
もしあかんかったらあかんかったで、ね、そこはその連立組んでなくても、
うん、
いい案だったら多分通ると思う、
そうなんだよね、
そうですね、
無理にだから連立組んで、みんなで船に乗ろうとかなると、うん、本当になんかなんか前言ってたことをちゃんと約束守るなんてウブだなと思いましたよ。こんなに勝ったんだから僕なんてもうええやと思っちゃうんですけど、
うん、
越同州になってまでね、
うんうんうん、
っていう感じなんですけど、
まあ今の山内さんの発言を聞くと、
ええ、
もしかしたら民主党は僕たちそこまで調子には乗ってませんよ的なね、
ああなるほど、
ところをこうアピールする意図もあったのかもしれないですよね。
なるほどね、うん、いやそれはあるかもわかんないですね、
うん、まあでもあとはあれでしょうね、その例えば新党第一の鈴木宗男さんなんかを、
はいはいはい、
最高委員長かなんかに、
はいはいはいされましたね。
ああいうのどうなんですかね。
あれなんかもう本当なんか子供のあれっていうか、なんか自民党に対してのなんかあれでしょ、なんなんだよ、
当てつけみたいな、
当てつけにしか僕はちょっと思わなかったんですけどね、
うん、まあいろいろあると思うんですけども、
うん、
やっぱり北方領土の問題をどうにかするっていうのは民主党の、うん、なんてまあまあ選挙前から の姿勢というか、それを貫こうっていう意図もあるのかもしれないですね、
うんうん、
なるほどね、うん、
まあ確かに日ソの共同宣言まとめたのは鳩山幸男の おじいちゃんですかね、鳩山一郎さんは、
あ
はあ、
ね、はい、
おじいちゃんかな、
うん、おじいちゃんかな、やっぱり、
うん、おじいちゃんだと思う、うん、確か、うん、
そういう意味ではなんかロシア側の期待も高いみたいなこと言ってますけどね。
あ、
どうですかね、じゃあちょっと個別に政権の方の方を見ていきますか。
はいはい、
選挙結果はじゃあそういう感じで、
まあけどどちらにせよその一応ねこんだけそのまあ、変わったというか、
うん、
一気にやっぱ変わったじゃないですか、物事が。
ですね。
うん。まあ、ある意味ではその選挙のダイナミックさというか、
うんうん、
が見れたなという感じはしましたね。
そうですね。
うん。
うんうんうん。
変えようと思えば変えられるっていう。
そうですね。
もうまさにあれですよ、Yes, we can ですよ。
どっちも民主党やしね。
その Yes, we can っていう、そのアメリカの事件も、
はい、
いくらか今回の日本のこの選挙に、うん、間接的にはではあるかもしれないですけれども、こう、はいはい、我々の心理的な部分でなんか影響があったんじゃないかなともね、ちょっと思ったりもするんですけど、
なんかね、はい、確かあったみたいで、確か民主党が、アメリカの、ね、民主党が勝った、オバマさん勝った時に、
う
ん、
はい、
直後はやっぱ選挙やめとこうって自民党思ってたらしいですから、
お
ー、はい、なんかどっちも民主党やし、
うんうん、
まあ、流れも今ね風はあっちに吹いてるからということで、
うん、
まあ、結局引き伸ばしてもボロ負けしたんですけどね。そういうのあったみたいです、一応。
でもあれですよね、その今回みたいに有権者の投票という行為によって、
うん、
政権交代という結果が出たっていうことは、僕ら有権者に人たちにとっては直接的にこう選挙したことのこう結果が見えるという意味はあると思うんですけども、
うんうんうん、
まだ選挙権を持ってない子どもたちにも一つこう 将来に対する自覚をが促されるというかね、
そうですね、
まあ、自分たちもその選挙に参加することで、自分たちの考えとかそういったものをいくらか、政治に反映させることができるんじゃないかっていう、まあ、希望というと大げさですけど、
はい、いやいや今回だってあの選挙投票率も高かったみたいですしね、結構
そうですね、7割近く、
なんかそう思いましたね、はい、100% になる必要は僕はないと思うんですけど、 100% 逆気持ち悪いなと思っちゃうんであれですけど、まあまあ良かったんちゃうかと思いますけどね。そう、じゃあ野田村さん、
はい、
内閣の方に
行きますか。
各大臣にね、さっき言ってたんで行きましょうか。
そうですね、まあ全部ってわけにはなかなかいけないでしょうけど、
じゃあまず野田村さんがまず気になったというか、この人は突っ込みたいっていうか、大臣います、この顔ぶれ見て。
そうですね、まあやる気はすごい感じるメンバーじゃないかなと。その人っていうより僕はあのポストの問題なんですけど、
はいはい、
あの菅直人が、
はい、
菅直人さんが、僕菅直人さんとか結構あのまあ政治家としてすごい人なんじゃないかなと思ってるんですが、
おお、はいはい、
あの国家戦略担当と国家戦略室、国家戦略局の話があるじ
ゃん。はいはいはいはい、ありますね。
これとね、白衣とね、その、そういう位置関係っていうか、その、わかんないですよね、それが。
今回民主党が新しく作った局というか、あれですよね。
それは官僚を従えてやる省庁みたいなものになるのか、まあ局になったら多分そうなんでしょうけど、それか、それとも、なんていうんですかね、あの、経済財政諮問会議みたいに、こう、有識者を集めて、ってやるのか。
いや、そうじゃないでしょ。あの、言ったら、なんていうのかな。そこと諮問会議やったら意見聞くだけっていう感じですけど、どっちかというとトップダウンをできるような、組織ということだと思いますけどね。
まあ、だからそういう、なんていうのかな、実務とか。
そうだね。実務やってますね。
そういうふうに菅直人さんがついてるっていうのは僕は結構期待したいなと。
ああ。
いう気がしますね。あの、薬害エイズの時にも菅直人、
はいはいはい、
だいぶ進展しましたからね。
そうですね。あの、ないないって言ってた資料を
見つけろって言ったら出てきた。
ね、組んで、
確かに確かに、
それがやっぱすごいかなっていう気がしますよね。
確かにそうでしたね。
あと、岡田さんなんかが外務大臣っていうのも外交に強いっていう触れ込みですから。
なるほどけどね、僕ショックやったのね、はい、若い若いと思ってたのにいつまにかもうあの岡田克也が56歳になってたっていうのがショックでね。
そうだね。
なんかまあ岡田克也さんも、まあ、56歳ですか、これ平均内閣の今回の平均年齢も前回の自民党の内閣よりも2歳ぐらいなんか上がったとかって。
そうなんですか。
なんかニュースで、
なんか僕もちょっとね、上がったかとかね、ちょっと詳しく認識してなかったんですけど、あんまりね、あの、年齢下がってないっていうのはね。
まあ、一つ間違いないのは、財務大臣が平均年齢を引き上げてるっていうことは。
それは間違いないですね。
あのね、そこで僕のさっきのあれなんですけど、僕このね、まあ、藤井博久さんってすごい有名な、あの、政治家さんらしいんですけど、
元大蔵官僚。
そう、大蔵氏の時ね、その大蔵官僚だった。僕あんまり正直ね知らなかったんですよ。
あ、本当。
この人、はい。で、まああの小沢さんと一緒に今行動してるっていうのはね、まあちょいちょい聞いてたんですけど、どんなおっさんやねんと。なんかあの結構今民主党のなんか最高顧問かなんか結構偉いさんなんですよね。
そう、結構出てるよ。
なんで、あの僕知らなかったんですけど、その民主党が勝った時にね、まあ各メディアにそのいろんな議員さんが出てたじゃないですか。でまだその大臣とか全然決まってないじゃんか、本当に選挙終わったすぐの時に藤井、この藤井さんがね、出てたんですよ、いろんな番組に。で僕びっくりするぐらいこの人キレキレで、もうね77、とは思えない。もうすごいんですよ、 Q&A がちゃんと成立してて。この人賢いなと思ってね、思ってたんですよ。なんかね、もう最近ね、政治家のね、Q&A なってないのいるでしょ、なんか長々喋るし。まあ、Q に対する A ちゃうで、みたいなね。見事きっちり答えるし、
ま
あ、なんかこう、老下位差もあってね、かその中に。うわ、すげえ、このじいちゃんと思って。ちょっとね、僕だから、あ、 こういうおじいちゃんもいたらやっぱいいなと思って、こういうのがちゃんといる民主党ってやっぱり、あのそこそこやっぱ強いんやろうなやっぱりと思ってました。
あの Q&A といえばですね、
はいはい、
あの私そのこの選挙の、まあ、直後といいますか、あの鳩山さんが会見したじゃないですか。
ははは、
あの結果が出てからその会見を見てて、あの Q&A がねちゃんと成立したので、まあ、一つ一つの記者の質問に対して、この鳩山さんっていうのが、まあ、いろいろ、まあ、答えるわけですけど、
はい、
まあ、最終的にちゃんとすなわちとこういうことですと、いう結論をちゃんと示していたところがすごく印象的で、
あ
のこのあたりはあの今までの、まあ、まだその当時総理大臣じゃないですけど、違うなという印象は受けたんですけどね。
なるほど。だけど僕もね、あの鳩山さんね、今でも友愛とか言ってなんかちょっとなんか宗教っぽいこと言ってますけど、なんかちょっとね、大臣になって、まあ選挙勝った時もそうですけど、なんかちょっとしっかりした顔つきになってきましたよね。
あ、そうですね。
やっぱり前は本当にふにゃっとしたお坊ちゃまって感じだった。今なんか本当に党首っていうか国家元首あるにふさわしい顔つきだと思いますよ。
なってきましたよね、なんかそのしっかりした感じにね。
うん、
それはちょっとびっくりしたな。
そうですね。
いや、他どうですか。
うん。
顔つき見てて。
そうですね。
まあね、長妻さんとかはね、まあ有名人だし、あの原口さんとかもそうでしょうけども。
そうですね。
あれですけど、ね。はい。
ですよね。やっぱり今まで野党だった分、わかんない人がいっぱいいますよね。
そうですね。
まあね、自民党の時でもわけわかんない人いましたからね。うん、
正直なところ確かに。分からないっていうところはまだまだ多いですよね。
ですよね。
けど、やっぱ女性少ないですね。
少ないですね。
2人か。
しかも、だからその、民主党からは1人っていうことですか、これ。
そうですね。
うん、
千葉恵子さん、でも当選回数がちょっと少ないですね、4回って。
そうですね。
あ、でも3人なのか。じゃあ。じゃあ長くてもしょうがないですもんね。少なくてもしょうがないです。
まあもしこれがずっと参議院やってらっしゃったのであれば、もうね、もう20年以上やってる
ってことです
よね。確か千葉さんで確かもともと弁護士かなんかだったんですよね。
そうみたいですね。
弁護士か。ああ、なるほど、そうですね。はあ、ずっと参議院ですね。
そうですね。1986年からずっとだから。
もうだいぶベテランじゃベテランですね。
ですよね。
アムネスティの議員連盟事務局長とかやってますね。
ああ、
人権派なんですかね。
死刑反対なんですかね、やっぱり。
どうなんですかね。死刑に関しての民主党のポジションっていうのはちょっとよくわかんないですね。
ああ、
どうなんですか。まあ僕が不勉強なのかもしれない
ですけど。いや、僕も不勉強でわかんないです。
私もわかりません。
というわけで、じゃあ皆さん、わかっている方はぜひメールを書ければなと。
けどなんかこれがね、
はい、
事実かどうかわかんないですけど、この千葉恵子さんのところの、はいはい、みんなの意見みたいなとこあるじゃないですか、そこに一応そのこの千葉大臣は死刑廃止派の大臣って書いてますよ。
へえ、
ああ、
そうなんだ。
はい、っていうことは民主党がどういう立場かわかんないですけど、
うん、
一応この大臣自体は死刑を反対してるってことですね。
まあでも死刑反対派の人を入れるっていう以上は、やっぱりその執行がなされないとしてもしょうがないっていうスタンスなんでしょうかね。
まあそう、まあ僕としてはね、まあこれ野良丸さんと前やりましたけどね、大臣であるべき以上ちゃんと仕事はしろって感じですけどね。
そうそうそう、思想がどうこうっていうんじゃないですからね。
そうそう、あなたのその個人の思想なんてあんまり関係ないと僕は思ってるんで。
そうですよね。あの順序としては、まああの死刑を執行しないんだったら法律をね、あの改正しないと。
そうです、そうですね。
その
ね、僕らが死刑賛成反対とかじゃなくて、とりあえず法律に書いてあることを守れよって話ですから、それが嫌だったらそのね、立法、あなたたちが立法者なんだから変えなさいって話ですから、まずね。なんでちょっとね、もしこの方がね、これからだったらそこ注目していきたいですね。
そうですね。
どうもあれみたいですよ、死刑廃止の議員連盟に入ってるみたいですよ。
ああ、もう完璧そうですね、じゃあ。もうね、だから、けどこれでね、千葉恵子さんが、どんどんけどサインしていった、まあ考えにくいですけど、 してったら、もう僕らも、僕はこの千葉恵子さん評価しますよ。あ、
確かに。
自分のし、うん、ね、あの、う
ん、思想と仕事をちゃんと別っていう、
ね。奉仕混同してないなっていう、うん、あれはしますけどね。
そうです、うん。
いや、あの、その、死刑の話で、うん、この間の、足利事件の冤罪っていう、
はい、はい、はい、ありましたね。
事件があったじゃないですか。
はい。
はい、ああいう、まだ我々記憶が鮮明じゃないですか。
はいはい。
だから、まあ死刑どうするかっていう話に関しても、
うん、
ああいう冤罪事件みたいなのが出てくると、
はい、
もしかしたら死刑やめた方がいいんじゃないのっていう声も出てきそうですよね。
うん。
うん。だから、もうね、ちょっとこれ話出ちゃいますけど、
はい。
あの、その、なくすためにもね、今、その、取り調べの、まあ、可視化っていうのが、まあ、まあ、なんていうかな、まあ、流行りのフレーズみたいに使われてるじゃないですか。
うん。
取り調べの可視化。
はい。
で、可視化するのは僕、可視化するのでいいと思うんですよ、全部。
うん。
その代わりに、やっぱ司法取引認めるとか、
うん。
なんか、ある程度の武器というか、ある程度の手段をその警察側にも与えないと、
うんうんうん。
それは吐きます。変で。
うん、なんか新聞報道ではね、その司法取引も
導入に
前
向きみたいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
はあはあ、まあそれだったらね、わかりますけどね。
うん。